はい、ということで2020年になりました。
明けましておめでとうございます。いやー、まあ、前回じゃないのね、今回あの収録はその2019年の年末にやってましてですよね、年末のまあ何なら仕事納めみたいな日にやってまして
そうですね、そうでしたね、
うん、もういやいやちょっとねお酒が入ってい
たの、まあ締め会の後に取り始めましたからね、
うんうん、まあ始まりもちょっと遅かったんですけど、
はい、すいません、
結果こうなんか夜までに終わらなかったというのがあって、一旦その時はあれですね、切り上げて、あれですね、外に出てつけ麺食べたんですね。
はい、まあ、そうですね、あのスピーさんがあの22時で閉まるということをすっかりあの失念しておりましてですね、うん、そのままのノリでやってたらやばって言って、
うん、
途中尻切りドムドムになっちゃったんで、まあ、今日は仕切り直しということで、あのお忙しいところおばさんにまた時間を取ってもらってこう収録しておりますが、
まあ、つけ麺で大体話したんで僕は満足ですね
まあ多分つけ麺あの録音もされてないんですね
オフレコで
何の情報もないですね聞いてる人何の情報もないんですけど大体話したってこと、まあじゃあ今日おさらいする意味でお話ししていけば、じゃあコンテンツとして面白くなるという、
うん、
え、何の話ですか？
つけ麺は最高っていう話。
あ、つけ麺は最高っていう話、うん、
つけ麺は全てを
絶対違う、絶対違うまあそんな感じで、まあ、今日はあの前回の反省を踏まえてですね、あのシラフで、まあ、またあのスピーさんの隣のビルで収録させていただいております。今回もありがとうございますということで、まあじゃあ話は変わりますけど、あの年末年始挟みましたけど皆さんどうお過ごしでした？9連休あったと思うんですけど、
うん、まあ帰省してましたね。
ああ
帰省のはしごですね、
うん、帰省のはしごとかあるんですね、
うん、新幹線から新幹線へ乗り換えてみたいな。
あ、帰省一本するために乗り継
い、いやいや一本行って、うん、そしてまた東京に戻ってこずに新幹線でまたね別の帰省先へ行くみたいな
帰省先がいっぱいある。
そうそう、そういう感じのをしていて頑張ってチケットを取ってます。なんかこう事前にチケット取れない人なので当日取ってたんですけど
無理でしょ10席
いやいや、あの普通にモバイルスイカ的なやつで成績を取ろうと頑張ってて、もう1日に移動したのあったんでそこはまあ取れたんですけど、3日に帰ろうとしたら3日ってこうね普通に帰れないっていうのがあって、なんかもう当日の結構朝午前中まで散々スイカのアプリを開いてはバスっていうのを見続けて、で三角になった瞬間に取るっていう、こう普段我々が E プラスで鍛えてるあれを諦めない気持ちが三角になるっていうので取って無事帰ってきました。
あ、その三角になるってのはキャンセルが出たってことですか？
そう、
あ、なんか一歩間違えたらドス攻撃みたいなことしますね
アイマスピーでは普通の、
アイマスピーでは普通そうですね、私の方は年末はコミケに行っておりましたね、
うんうんうん、
今あのコミケってオリンピックに向けてあの東京ビッグサイトが一部使えなくなってるんで、
うん、
まあ、その分スペースが減るってことで4日間開催してるんですけども、
うん、
まあ、9連休のうちの4日はコミケで過ごして、であの年始の方はですね、あの年末引っ越したんですけども、それの片付けをしておりました。もうそしたらあっという間に年始でもう新しい職場で働いております。まあ、前回ちょっと年始からっていうふうに言ってたと思うんですけど、
うん
うん、まあ、本当に今週始まったばかりなんでですね、これからどうなるかっていうのが分かんないんですけど、
新入社員ですね。
そうですね、ピカピカの新ピカピカかどうか分かんないですけど新入社員でございますと。
僕は今回はいろいろなんつうのサボってもいいかなみたいなので、あの年末年始かけて一泊で山形に温泉旅館に行ってました。両親も連れてみたいな感じ で、まあ、山形寒いんで相当雪も出たけど地元的には今年は暖かいねみたいな感じで、うん、全く降ってない、
はい、じゃあまさにあの 前回というか年末撮った時のお便りの回答で言ってた部分を実現できたということですね、
うん、
そうですね、もう想定外だったのは、あの娘のこう誕生日プレゼントで、
はい、
うちの両親が一輪車を買ってくれたんですけど、その一輪車を雪の中で練習する羽目になる山形駅の
積もってないけれども雪は降ってるみたいな、
雪はバンバン降ってる中で雪まみれになりながら一輪車練習しまくって過酷でした。
過酷ですね、うん、なんかその光景だけ見るとプレゼントもらった娘さんというよりはなんか試されてる何かみたいな感じになってそうですね。
そんな年末年始でした。
まあ、おのおのの年末年始過ごされたということですけども、うん、まあ、年も明けましたんですね。で、あの2020という区切りの良い年になりました。オリンピックイヤーでございます、
うんうん、
あの今年1年始まりましたけども、悔いのないよう過ごしていきたいですね。まとめようとしてまとめられなかったでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、前回のおさらいをですねしときたいんですけども、前回分を軽くこう聞き返してみて、バンジュンさんの方でこれはいいなみたいな話があったっていう風に聞いてるんですけど。
ああ、そうですね。思ったのはやっぱこうフリーランスと正社員の間の動き、
うん、
フリーランスが美化されていすぎるみたいなところからの正社員への揺り戻しの流れがあるんではないかっていう話が、年末にとっていい話だったなと思っていて、そういう中でこう年末がちょうどあったのが良くて、そのツイッターとかで観測してると、まあ、結構人が動いたりしてたわけですよね。その中でフリーランスだったけど正社員になりましたって人がやっぱりいてですね、うん、この話最近どっかで聞いたぞみたいなのがあって、まあ、それとぴたり当てはまる例かっていうと、たまたまこう自分が気になってるからそう見えてるだけかもしれないですけど、もうそういう話はあるのかなとかって思ってました。ちなみにこうキノコル FM のキノコル FM のエピソード8ですね、タカセックさんがゲストだった時の、まあそのタカセックさんもフリーランスということでキノコル FM に出てもらってたと思うんですけど、年末か年始だったかにこうフリーランス辞めて就職しますという話が出ていて、おってなりましたね。あの時はこう大学院に行きたいみたいな話だったと思うんで、
うん、そうですよね。
まあなおさらフリーランスのままなのかなと思ってたんですけど、意外や意外そうでもないみたいな、
うん、それはなんか高瀬さん本人にお話聞いてみたいですね。
そうですね、うん、
どういう心境の変化があったのかとか。ただ本当ここだけの話なんですけど、今までキノコル FM12 回か13回か出してるんですけど、まあ、その中で一番再生数多いの高瀬さん回ですからね。
うん、うん、そうですね、そうですね。最近キノコル FM をもしかして聞き始めてくれたリスナーの方もぜひ前の回のゲストとかをチェックしていただければと思います。
まあ、一から聞いても美味しいと。うん、何が美味しいかって、なんか、たどたどしい、こう、パーソナリティがだんだん慣れていく、あの、声優のラジオみたいな感じの体験を得られるんじゃないかなと思います。
需要があるのかわかんないですけど。
ないな。
二宮育成ラジオ
ですね。はい、頑張ります。まあ、じゃあその改めてですけども、そのフリーランスと正社員みたいな話ですね、まあ、振り返りの意味も込めて、まあ、おばさんの方にお話ししてもらいたいっていう投げ方が雑だなっていう感じはするんですけど、面談での実感みたいなのが元なんでしたっけ。
だし、あとは実際スピーのメンバーとして働いている、あのみんなと話しててもそうだしっていうところがあって、で、フリーランスみたいな働き方がすごい称賛されすぎてるっていうよりは、本当にこう今求められてるこのエンジニアとしてキャリアとして、ちょっとそのもてはやされてる部分と実際と乖離してるところがあるなみたいなのが感じていて、でそういうところがこう入り戻しだったり、まあ、またこう右に左に揺らぎながら時代に合っていくんだろうなみたいな感覚があるって感じですね。で、一つとしては、例えば30代こう半ばぐらいでフリーランスになって、40になるにつれて、40がリアルになってくるにつれて、自分のフリーランスやってきた仕事を振り返った時に、結構同じ仕事ばっかりやってきたなみたいなパターンの人と話したことがこう何回かあったみたいなのもあって、で同じことだけやってると、その新しいそのチャレンジとかが総量が少なくなっていって、技術者としてのスキルを伸ばせる部分っていうのがなかなか作りにくくなるんで、フリーランスではなくて正社員を希望するんだみたいな人が何人かいた。
で、なんかもうそこに来てしまうと、もはやそこからは積み上げるっていうのは、まあ、 その取る側としても提示できないよねっていう状態になっちゃってるっていう、
あの必ずしもそういう人ばっかりではなくて、うん、で引いてた部分があって、でそこを起点にして広げてもらえるかなみたいな、うん、あの人もいますけど、多くの場合はねそうなってなかったりもするんで、うん、難しくなってるケースもありますね。
多くの場合っていう肌感どれぐらいの割合で、うん、生き残れるとかその先やっていけるっていう感じあります。
そんなにね僕も統計的に測れるほどサンプル数があるわけじゃないんで難しいんだけど、うーん、一つ言えるのはそのフリーランスとしてチャレンジする前にそういう、こう、うん、自分はここが今の会社で一番秀でてるみたいな部分があってのこうチャレンジだと、まあ、そこがこう積み上がりやすくなっていって、うん、っていうのは あると思うんですよ、うん、でこう今もういろんな会社二宮も見てきたと思うけど、
はい、
それができてる人の割合ってもう大体分かるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、2割ぐらい
とか、ね、そうですね、よくもあるけどそのフリーランスでバリバリやってるっていうか、フリーランスをファッションっていう表現がいいのか分かんないんですけど、やってる人っていうのはあまり一緒に仕事する機会がなかったんですよね、うん、まあ、まさに大場さんがおっしゃってるみたいに1点強みがあってフリーランスになってまた戻ってくるとかなると、まあ、どこのところで自分は強みがあるんだっていうのを言えるっていうか、まあ、つまり自分自身の商品価値っていうのが分かってるのかなっていうので、まあ、じゃあそこのところを期待しつつ他のところもチャレンジできる環境を与えましょうっていうのはできるのかなって思うんですけども、それがなくて、まあ、ある意味器用貧乏みたいな感じで何でも言われたらあります、やる気だけありますってなっても、いやそれ本当にできるのっていう、まあ、何を期待していいのか分からないというか、その人に求める再現性のあることって何なんだろうっていうふうに悩むっていうのはあるかもしれないですね、
うん、それがこう自分もそうだけど年齢が進めば進むほどこの選択肢の幅が刈り取られていって、その、ね、技術習得に使える箇所分時間もどんどん減っていく中で、うん、なおさら選択肢もう絶対これやんないと次のキャリアつながんないみたいなことを本当やるしかなくて、その他の、うん、そんなに、まあ、誰がやっても同じみたいなところにかけてる時間みたいななくなっていくんですよね、
うん
うんうん、っていう中ではこの切り出された仕事だけをやるフリーランスみたいなやり方だと相当厳しくなっていくっていうのは、
なんでフリーランスをやるのが悪いわけじゃないんだけども、うん、やるなら意図を持ってというか、そうそう、意思を持ってやってほしいっていうメッセージってことなんですね。
どんな意図だったらいいのかっていうのはありますけどね。
なんですかね、まあ、フリーランスになる動機みたいなのにもよるのかなっていう感覚はあって、まあ、ただ単に単価上げられるからフリーランスになりましたみたいなのは結構アンチパターンな気もするというか、うん、今は純粋にマーケット原理として需要と供給が少しアンバランスなんで、需要の方が高い状態なんで当然供給が少ないと単価は上がるんですけども、
うん、
じゃあそれがなくなった時にどうその先やっていくんだってところは、まあ、本当に考えてるのみたいなのはあって、
うん、
でまあ今フリーランスっていう働き方みたいな話してるんですけど、自分の場合はなんか年齢に今それ感じないといけないんじゃないかっていう危機感を持ってて、何かっていうと、まあ言うて30代って聞く手余ったっていうか、なんか行けるんですよね、いろんなところに、
うん、
なんですけど このままのノリでというか、なんかどこでも行けるしみたいな感覚をアップデートしないままこの先10年20年ってやっていったら多分死ぬんだろうなっていうのを、まあ、今はうまくいってるんですけども、ちょっと危機感として持ってるところはあるんで、特に今大場さんがフリーランスっていう風に言ってたのは、その SNS やってても広告でフリーランスいいよみたいな、フリーランスやると単価上げられるよみたいなのを見てて、それで何も考えずにフリーランスになるのってのは必ずしもいい結果をもたらさないよっていうところを警鐘鳴らしてるんじゃないかなっていう気はしてます。
そうですね。その、うん、本当にこう単純にエンジニアの市場価値を上げる装置としては実はうまくやんないと機能しないのかなっていう、うん、
単価が上がればいかにも市場価値も上がったようにも見えるが、そうそう、実はその伸びがないかもしれないというか、構造的に伸びを得られにくいみたいな話ですかね。
まあ、一方でその本当は実力があるのにそれが認められてないっていう人も絶対に一定の割合いるはずで、そういう人とかがこう考えた末にフリーランスっていう選択肢を取ってみるっていう選択はありなのかなっていうふうに個人的には思ったりします、
うんうん、
それもありだし、あと年末あの、ね、いろんなまたこう退職ブログとか、
はい、
で、面白かったのが、そのメルカリのエンジニアの方のやつで、うん、コミットメントシフトみたいな。
ああ、見ましたね。
見ました。
うん、見ました。
で、まあ、本業はありつつ、副業で何社か、たくさんありながら、自分が生きる環境はどういうところだろうみたいな、実際仕事しながらこうコミットメントの比率を変えていけるみたいな、会社にとってもその人にとってもこう間違いがないような転職の仕方みたいなのはすごくこう流れとしてはいいかなと。で、僕も転職から次の会社を考えるときに副業の中でっていうのは実際検討はしていて、何社か技術顧問だったり、うん、サポートで入らせていただいてる中で検討していったっていうのは本当にあったんで、
確かに一時期大賀さんめっちゃ技術顧問やってましたよね。
めっちゃでもないけど、
でもなんか記憶してる限りなんか 4,5 社ぐらいやってた気がするんですよね、同時並行で全盛期。
なんか一時的にめっちゃ忙しくなりそうですけどね。そのコミットメントシフトの中地さんのブログですか、
うんうん、
もう、まあ、一時的には収録稼働みたいなグラフが書かれていて、一時的には辛そうって思いましたね。
うん、複数の被る時期があるから大変っていう、うん、まあ、そのロジックはあります。ただその自分の強みを探していくっていうところとか、まあ、あとはリスクヘッジっていう観点ではすごい合理的だなって思うのが、まずはお試しっていうようなやり方ができるじゃないですか、副業だったら。
うん、
本当にそれでマッチして自分もそっちに攻めていくっていう風に、まあ、もちろん決めるっていうプロセスは必要なんですけど、決めればそっちの方に自己足を移すようにコントロールしやすいっていうのがあります、ね。まあ、なんでフリーランス正社員でっていう話ではなくて、なんかそうやってうまいこと自分の意思を持った軸の移し方、しかもすごいドラクスティックな変更じゃなくてフェードしていくようにやっていけるっていうのは新しいというか、まあ、一つのデザインパターン、転職のデザインパターンとしてありなのかなっていう話かな。
うん、結構ありだなと思っていて、この、まあ、転職する前の会社とした後の会社の、まあ、両方が結構気に入っていて、単純に今はこっちに行きたいっていう時に、まあ、まさに円満退社じゃないですけれども、まあ、徐々に稼働を減らしていきつつ次の稼働を上げていくっていうのができるのはすごくいいことだと思うんですが、うん、まあ、一方でこうそのコミットメントシフトの目的の一つには、まあ、マッチングを見ながらある時点でやっぱりここは長くいられそうではないかもなって言って切り替えていく、まあ、そういうのもあるんだと思うんですけど、そういう結局合わない会社っていうのに出会った時にどうなるかっていうのがちょっと気にはなるなっていうところで、それは転職をする人側もそうだし、取る側としてもそういう採用の仕方をするメリットデメリットってあるような気がして、コミットメントシフト前提にも副業でじゃあ週3とか入るとこからやりましょうかってなって、それは例えば1ヶ月ねって決めといた方がいいのかそうじゃないのかとか、あるいはそういうことやらないでやっぱりいきなりフルコミットで入ってもらう方が結果的にはいい人が取れるとか取りやすいとかあるのかないのかなっていうところはちょっと気になりましたけどね。
個人的には全然そのシフトしていく方が融通は効くというか、ガッと行きたいって人はガッと変えることができるしっていうふうに思ってるんですけど、小川さんどうですか？
そうですね、3点としてはそのどれだけ情報を渡してその NDA とか結びながら稼働してもらえるかっていうところをこう入社後もちゃんとイメージできるような形で入ってもらえエブようにちゃんと整備していくのが会社としては必要で、で、時期みたいなところは、その人のその、いつまで決めたいんだっていうところに合わせて全然問題はないのかなと思いますね。こう、週1とか薄く関わっていく中で、だんだんとその会社が持ってる課題の大きさみたいなのがこう明らかになってきて、これだとこう今の薄いコミットメントだと全然足りないからもっと頑張りますみたいな感じになっていくケースもあるんです、うん、実際それもあると思いますし、まあ、何しろ、ね、体験入社みたいな1日で終わりみたいなのだとあんまりお互い分かんないですよね。
分かんない、
うん、なのでそうじゃなくて実際の中の開発に携わってもらうっていうところが重要で、で、あとの濃淡はお互いの守るべきもので、決めていけるんじゃないかなと。
ちなみにそういう流れで入社するときって、もう例えばオファーの額とかってどう判断するんですか？そのタイミングとかどうするのがいいんですよね。一緒に働いたことない人にオファーの額を決めて出すっていうのが実は難しいんじゃないかっていうのがあって、もしコミットメントシフトみたいな流れで、まあ週3入ってもらいますみたいなこと言うと、その人に対する評価みたいなのもその中で変わってくるわけじゃないですか。期待値が一緒に働いたことない時の期待値っていうのから、まあ上がるかもしれないし、まあ思ったことじゃないかみたいなことも当然あると思うんですけれども、それを反映してオファーができるという、それはメリット。なのかどうかみたいな、逆にそれを意識してその副業期間中になんかやたらこうよく見せなきゃいけないみたいな、そういうのも働いてくるのかとかどうなんでしょうね。
まあ、自己ラツやるのに関しては最初にこれぐらいだよねって希望や提供できるものをすり合わせた上で期間決めるなりしてやってもらうのは安全かなと思います、うんうん、転職ドラフトとかもね、年収ありきいくら希望といくら入札みたいなのから、まあ、なるべく外さないような形で選考を進めるわけで、で、まあ、実際働い一緒に働いてはないにしろ、こう面接が進むにあたってお互いのこの課題感と実力値みたいなのが経験の中で明らかになっていって、でそもそも最初にあんまり情報ない段階で入社した金額と帰りがあるのかどうなのかみたいなのを最終的にジャッジするんで、そこはそんなにプロセスとしては、まあ、より情報量が増えるっていうぐらいあんまり変わってはいないと思います。うん、
基本的にはそれを見て判断するっていう流れにしていくことにメリットが大きいという感じですかね。
普通に今好奇心で聞きたいことができたんですけど、まあ話せるかどうか知らないんですけど、転職ドラフトとかで入札するときのその根付けの基準っていうか、何を見ますみたいなのはあります？
なんだろう、僕がっていうよりは周りの会社の入札してるのの様子を見たりとか、その全体の今の市場感みたいなのを毎回こうアップデートしつつ見たりしてるんですけど、上がりやすいのはやっぱり何をやってきたかちゃんと説明してるような、こうのレジュメというか転職ドラフトのプロフィールを書いてるエンジニアは人気が高くて、そういう文章力と分かりやすく貢献してきた部分を説明してるみたいなところが結構大事かな。でも僕が見てるのはどちらかというと、何をその人が何を喜びとするかとか、そういう部分にこう共感が持てるかどうかみたいなところを大事にして見てるかな。
でちなみにその何をしてきたかっていう説明可能性っていうような話が出てきたと思うんですけども、その何をっていうのは技術なんですか、それとも仕事上の経験、なんかどういうプロジェクトにいましたみたいな、いましたいて役割をしたかみたいな経験なんですか？
よくあるアンチパターンとしては、こういかに大きなプロジェクトやプロダクトに携わってきたかみたいなところがこう列挙されてるみたいな、やつがあるんですけど、その中で あなたは何をしたんですかっていうのがこう抜け落ちてたりすると、すごくもったいないなと思ってて、こういうところでその、まあ、技術に限らずこういう貢献をしてきたんだっていうところをちゃんと説明してもらえると、まあ、判断しやすい、
うん、まあ、どういう技術分野とかもありますしね。例えば、フロントエンドをすごいやってきた人なのかとか、サーバーサイドのアプリケーションをやってきた人なのか、インフラ層をやってきた人なのかとか、あるいはアプリとか、Android、iOS とかっていう、まあ、ウェブだとおおよそそれぐらいかな。
うん。まあ、対象分野もあるしね。それこそ 2C、2B も経験の、なんていうかな、エリア的にはかなりガラリと変わる気もするし。
まあ、そうですね。まあ、あと、その会社の事業ドメインと同じことをやってきたとかだと、まあ、すぐに立ち上がるだろうなっていう期待値はありますよね。
あれですね、競合他社が一番価値が高いみたいな、そういう話ありましたね。
高いやつは高いやつ。その先はいけない。あの、大体の会社で副業禁止になる理由っていうのは、あの、競合で副業してたのがバレたとか、なんかそういうのがあるらしいので、噂によると。まあ、ただ、市場価値としては、あの、競合に売るのが一番それは高く売れるわなっていう話は、まあそうですね。やっちゃいけませんよ。
どうなんですかね。転職はいいんじゃないですか。だから、そういう副業禁止なので副業して
る。でもね、ちょっと株が立つと思うんですよね、それの場合って。あの、抜ける元が。さすがに、今日日、俺ら家族だよね、みたいな価値観っていうのはなくなってきてると思うんですけど、とはいえ、お前、私が新卒の頃で言うと、ウリーにいたのに DNA 行くのか、みたいな話とかをすると、割と、まあ、角が立つよね。
業界プロレス的には相当面白いですけどね。いた時には紳士協定でそこには行かないな、暗黙の了解がありましたね。
それであえて行くっていうのは何なんですかね。ただ高く売れるってだけで行くと結構痛い目に遭いそうな気もしますけどね。
どうなんですかね。もう単純にその事業分野が好きだったらある話かなと思いますけど、
ね、ああ、なるほどね、どうなんですかね。まあ、ある程度界隈自体が成熟してるか伸び盛りかにもよるか気がしますね。つまり伸び盛りっていうのは本当に相手に倒すか倒されるかみたいなバトルをしてることが多くて、その時に行ったりすると、いや、もうええー、みたいな、なるけども、うん、ある程度市場とかが決まってて、まあ、例えば自動車業界だと、まあ、別に横転するっていうのはありなのかな、肌感はあります。
うん、うん、まあ、確かにそういう違いはありますね。
こういうオープンクエスチョンって超難しいと思うんですけども、これから求められる人材ってどういう人になってくるんですかね。何か考えてることがあるなら聞きたいなっていうのがありますね。
ちょうどその2020年、いろんなこうの大変革のこの分岐点というか、そういうターニングポイントにいる気がしてて、まあオリンピックもありますよと。はい、いう話とか、少子化、超高齢化みたいな、同時に、なのにこの生産性を上げなきゃいけなくなんだけど、さらにはこう働き方改革で働き性がいあかんみたいな、
ホワイトに働きましょうみたいな、
両方のこの圧力で相当なプレッシャーとか、 またこの日本全体でこうカオスになっていくみたいなところがあって、で、そういうそのさっきの働き方もそうだけど、矛盾するこの2つの事柄を飲み込んで、じゃあ自分はどうしていこうみたいな、もうちゃんとこう打ち出していけるという人が求められるんじゃないのかなと思ってて、もう僕もそうはありたいなと思って、はい、相反するいろんな言葉に首突っ込みつつ、
まあそうですよね、
カオスをなん
と、そうですね、少子高齢化で働ける人口は減ってきてるんだけども、働く時間を減らせとで、まあ、そもそもグローバルでの戦いにはもうとっくの昔にさらされてるし、もう本当びっくりするのが、あの学生の時に比べるとマジでその日本のポジショニングっていうのはだいぶ落ちてるなっていう感覚しかなくて、学生当時とかはある意味東南アジア舐めてかかってたんですけど、今もうこっちがアウトソーシングされる側みたいになってますからね。だからそういうそもそも戦うパイみたいなのが国内だけじゃなくて、グローバルになってきてる中とかで、もうグローバルになってきてるんじゃなくて、もうなってるんですよ。ね。っていう中で、どう打ち出していくかっていうのは、マジでそうだなって思いますね。ちなみに、大場さんはなんかこういう風な方向で行こうみたいなのってのは決めてたりするんですか？まあ、一つ、包容力が、包容力があるタイプで行こうっていうのは、なんかこう、飲む際に言いますけど、だからお前みたいなやつでも大丈夫なのみたいな。
カオス体制、
カオス体制、相手がどういうのが来てもとりあえず対応できるみたいな、
すべてを包容するスタンスで、
包容する、受け入れると、
まず受け入れる、
まず受け入れる、
まず傾聴、
傾聴する。そうですね、まあ自分の場合とかは最近なんかちょこちょこ出てきてるから割と間違ってないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ要するにエンジニアリングはエンジニアリングでこう育てるんですけども、まあ正直今エンジニアが足りないっていうことでどんどん増やすような方向になってるんですね。なんで純粋な作業者としてのエンジニアっていうのは、まあぶっちゃけ中長期で充足されていくだろうっていうふうに思ってるんですね。 まあ、もちろん当たり前のことは当たり前って、まあ、その当たり前も人によって基準が違うんですけども、まあ、普通の開発ですね、普通の開発ができて一人で開発していくような人っていうのはなかなか脅かされないポジションにはいるだろうとは思うんですけど、まあ、それも怪しくっていうのはあると。でじゃあそういう時に次何が来るだろうって言ったら、エンジニアがエンジニア以外の領域にこうどんどん飛び出ていくっていうのは絶対あるだろうなと。まあ、だからビズレブっていうようなことを今やってるっていうようなロジックですね。
うん、
ちょっと前というか2019年の最初の頃はエンジニアリングマネージャーだったんですけどね、これがピープルマネジメントの方にやりたいという人間の動きみたいなのに興味はあったっていうのはあるの で当時チームリーダーとかもやってたんで、まあ、ただなんかいろいろありましては、ブログとかには書いてあるんですけども、ビジネス職の中でやるエンジニア職みたいな方向にピボットしたときに、あ、これはこれですげえやることあるじゃんみたいな、戦うフィールドはあるんだけども戦い方がわからないみたいな、まあ、ある意味まだ答えのわからないパズルみたいなところがあって、チャレンジする価値はあるかなっていうふうに思いますね。まあ、あえて不安を挙げるとすると、答えがないまま終わるんじゃないかっていうようなすごいパズパズを解こうとしてるんですけど、あ、これ買いなしでしたみたいななるような恐れとかはあるんですけども、まあ、それは自分の力量次第かなっていうような考え方にしてます。
どっちかっていうと答えはない前提でニノピーとしてどうするかみたいな話にはなりそうな気がしますね。はい、
あ、まあもちろん、まあ、なんで答えっていうのは自分なりの合点のいくポイントですね。だから僕の考えた最強の開発スタイルみたいな開発言語とかそれぞれで哲学は持ってるんですけども、チームプレイする上ではある程度のなんだろう、柔らかさというか伸びしろを持ってこう人と接するわけじゃないですか。なんかそれと同じようなことが多分ビジネスの中でのエンジニアっていうのもあると思うんですけども、まあ、まず1点目は私自身にそのなんか自分の哲学みたいなのがまだできてないというのが一つ。だからそれを突き詰めていくのを答えを見つけるっていう風に表現してるかもしれないですね。というのが一つと、あともう一つは純粋に今供給が超少ないというか、そもそもそういう領域あるんだってことがあまり認識されてないと思ってて、これは狙い目かなっていうふうに思ってます。まあ、ただ実はビジネスの中のエンジニアっていうのは10年ぐらい遡るとむしろ当たり前だったような気はしてて、まあ当たり前っていうのは私は行ったことないんでわからないんですけども、ね、SIR みたいな方っていうのはそういうことをしてたんだっていうふうに思ってるんですね。手を動かすコード書くとこまでをやってるかどうかっていうのもまだわからないんですけども、少なくとも線を引いて利害関係者と調整して話を進めていってクロージングラインを持っていくっていうことを、まあ、ちゃんとフレームワークもあったはずですしやってるはずなんですよ。まあ、ただそれがその2010年代の後半ぐらいからまあ、バーッと来た、まあ、フィズバズあたりから始まった流れですかね。入社試験でフィズバズを書かせる流れの、いや、それってソフトスキルじゃないよねって、エンジニアソフトスキルじゃなくて、書けてなんぼだよねって。まあ、それは そうだし、実際にスタートアップとかではそっちの方が大事なので、伸びてきたんですが、まあ、それの、結局、揺り戻しみたいなとことして、逆に今はエンジニアといえば、コードを書くみたいなとこになってきてるのかな。なると、光が当たりづらくなってるというか、見えづらくなってる、必要なのに、人がいないみたいな状態になってるんじゃないかっていう仮説を持って今やってるんですね。全く自分個人としてはいわゆる SIR とかやってた人とかがどういうフレームワークでやってるのか、まあ多分彼ら自身はそれに価値があるっていうふうに思ってないような気がするんですけども、私は逆に Web しかいたことないんでその話を聞いてみたいって思ってますね。
なるほど、まあ、10年前はやっていたっていうか、SIR では今もやってることだと思います。
まあ、自分の観測範囲なんて実は間違ってるみたいなのはあるかもしれないんですけど、まあ、反面万順さんは、どこまで技術でいけるのかみたいなところを関心に思ってるみたいなのを前職から ZOZO さんに転職される際に言ってましたよね。
うん、そうですね、やっぱりそうで、まあ、技術を使う中でどこまでいけるのかっていうのは一つ、まあ、やってみたいことではありますよね。なんだろう、やっぱりそういう視点を持ちつつもこういう、まあ、ラジオをやってるわけですけれどもそういう中でこういろんな人を観測していくと、まあ iOS エンジニアだったけどこうやっぱり別の技術も必要なんじゃないか、別ってのは例えば Android とかあるいはフラッターみたいなクロスプラットフォームとかそっちに行くとかいうのもあるし、そのレイヤーを変えてもうちょっとファンダメンタルな技術に行く、あるいはインフラの方が息の長い技術であるみたいな話もあって、そっちをやっていくというか、 まあ、昔みたいに何でもかんでもフルスタックとは言わなくなったと思うんですけれども、やっぱりこう一つの分野にとどまり続けたくないというような動きがやっぱり結構観測されるなとは思っていて、まあ果たしてそうだろうかっていうところも一つね気になっているところではありますね。
全く個人的には iPhone がなくならない限りは多分趣向はあるだろうという気はしとるんですが、結局今頭の中で想像しているのはフラッシュエンジニアみたいなのっていうのはもうアクションスクリプトみたいなこう書いてフラッシュ作るみたいな、
はいはいはい、
のはもうフラッシュそのものが死んじゃったから、
うん、そうですね、まあ、アップルによってというか、うん、スティーブ・ジョブズによって殺されたと言われている分野ですね。
あるので、なんかそういう大変革みたいなのが起きない限りとかは絶対に需要はあるしみたいな、うん、まあ、起きたとしてもしばらくは需要はあるしみたいなとこなのかな。
なんかそのフロントエンド、その人間に近い部分とインフラの技術とその結構違いとしても、まあ、フロントの方がその、まあ、人間に近ければ近いほどどんどん流れが速くて、うん、移り変わりが早いところがあって、うん、iPhone は結構まだ残るんだとは思うんですけど、その上で乗るのもどんどん変わってきたりするじゃないですか、
うんうん、
今までそのオブジェクト C で作っていればよかったのが Swift になってみたいみたいな、結構根源的なとこから変わってみたいとか、 UI キットなんかどんどん変わるわけじゃないですか、うん、そういうそのフロントエンドで生きていくっていう時にそこをキャッチアップし続ける覚悟みたいなのとか技術力とかも必要になってくるのと、一方でそのインフラって抽象化で積み上げられてきた下の層からコンピュータサイエンス的な部分を理解しつつ、今まで先駆者が達人がいっぱいいる中でこうキャッチアップし直してみたいなのだけど、一回分かればその結構なんでこうなってるかが分かってくるみたいな、上の方の仕組みとかも分かってくるみたいな、そのこうレバレッジのかかり具合が性質が違う部分なのかなみたいな、でその技術をキャッチアップするために使える可処分時間の割合がこう年取ってくると変わってくるから、どっちが、うん、有効になるのかみたいなところで、うん、分岐点があるのかなっていうのがあります、
うん、そうですね、まあ、まさにコストパフォーマンスじゃないですけど、時間あたりどれだけできるかってのは限られているから、企画でいうとどうなんですかね、いわゆるまあよくできる若者というかそういう人たちとの競争にさらされるわけですよね。早いキャッチアップこそが重要である分野であるとしたら、それは何だろう、積み上げが少なければ少ないほど参入障壁は低いので、若者に結構分があるということになってしまうので、なんとかしてそのキャッチアップの速さ自体を今までの積み上げで確保していかないと、もうどうやったって負けますよねっていう話で、それができるかどうかですかね。
積んできた経験によって、そのここで地雷があるだろうとか勘どころさえ抑えればみたいなところは、その若者よりもアドバンテージがある、うん、学び方、キャッチアップの仕方みたいな、
うん、
は一律の長があるわけで、で、まあ、そういう学び方自身をこう、なんだろう、精度を上げていくみたいなところがこうその道で生き残っていく、重要なポイントなんですかね。
うん、
変化するかしないかは、なんか割と結果論的なところもあるような気もするんですけどね。インフラの方が、まあ、変えづらいみたいなところがあったりして、その分残るから、まあ、動きが緩やかみたいな、あると思ってて、まあ、結局フロント側っていうのも、フロント側というか、まあ、人間に近い側っていうのも、例えば JavaScript なんか最近はもうだいぶ固まってきた感はありますし、
うん。
まあ、実業務の上で何を使うかみたいなのは今にちょっとブレてる部分はあるんですけども、いわゆる UI フレームワークみたいなところは、まあ前回カズポンさんも言ってましたけども、 Vue.js、 React、 Maven、 Angular 2、
うん、
大体どれかが使われるようにみたいな感じになってきてるので、
うん、まあなんかその使われ方の分布のグラフ、毎年のこうパーセンテージでランキングしたやつ見ましたけどね、最近。
あ、本当ですか。
なんか そのグラフとかで見ちゃうと、まあまだ変わるんかなとかってやっぱ見えちゃうんですけどね。うん、
まあ、人間に近い部分だから、まあ変えやすいとか、まあそうかもしれないですね。でもまあそのインフラの方もそのミドルウェアっていう風な軸で言うと、わりかし新しいので出ないっていう感じはするんですね。
なんだ、むしろ変えやすくしようと頑張ってきた結果が今ここなんじゃないですかねっていう気もしますけどね。インフラって変えられないっていうのを変えやすくしたのが今ここに来てるんじゃないかなっていうふうにこう外からは思うんですけど、
蓄積を持つんですよね。蓄積を持つというか、なんか蓄積を担うのがインフラなので、ってなると変えるときにはその過去の分どうなんだっけみたいなのが絶対につきまとうみたいな。まあ、何が言いたいかというと、データストアの役割を考えたときとかに変えるのって超コスト高くて、
うん、
だから変わらないみたいなところとかはあるのかな、まあ、っていうふうに思う一方とかで、まあ、現場で使われるやつとかは純粋な RDB とかを除けばわりかしミドルウェアっていうのはいっぱいあったりするわけで、
なんかそういう観点じゃなくて、なんかインターネットを構成する技術みたいな、そのデータベースだったりそのネットワークだったり、うん、その軸だとそんなに変わんないじゃないですか。で、フロントだとそのパラダイム自体も結構変わってきて、でそれで学び直しの負荷が高くなるんじゃないかなみたいな、
うん、クエリ言語から仮想ドームに変わり
ますそういう感じです、うん、だからそこは決してその、うん、相対的に見て成熟はしないと、結果的に変えやすいっていうよりはまだまだその人間に最適化されたフロントっていうのはこのフロンティアがあるというか、
あ、
う
んう
ん、あ、まさにその構図ですね、うん、
まあ、だからこそこう面白いのかもしれないですけどね、うん、これで固まってるから、これが安牌だっていうのがないから、うん、常に新しいのを入れていけるし、
うん、
まあ、その中でカタルシスですかね、新しいものを取り入れるカタルシスもあるのかなっていう、うん、まあ、個人的には学習コスト高いのちょっと辛いんですけど、
まあ、みんなが同様に辛ければ別に自分が向いてるかどうかだけなんですけど、それが若さみたいなのが効いてくると確かに辛いよねっていうのはありますね。
本当にね、半年ビジネスの中でのエンジニアっていうのに特化してエンジニアリングが分かる人担当としてやってたんですけども、久々にですねちゃんとした開発というか、まあ、ほぼ個人開発なんですけど手をつけ始めたんですねっていうふうにやった時に、いや、なんかタイプスクリプト出てきたぞみたいな。これまでなんかプロダクションで書いたことなくて、うん、おーみたいな。これはどう取り扱えばいいのかなみたいな。モディファイするときは雰囲気で書けるんですけども、新規で01やるときっていうのは雰囲気でやっててもなんかその先レバレッジ効かなさそうだなみたいな。一回ちゃんと体系だって学んでおくと、大体雰囲気みたいなの。まあ雰囲気っていうのがその、調べる雰囲気じゃなくて、自分が書く上での雰囲気でいけるのじゃないかなっていうとこなんで、習得した方がいいと思いつつも、まあ今のところはわりかし、つろつろ調べてやっちゃってるんで、レバレッジは効かないような書き方をしちゃってますね。
もう01やるときはどうしてもその、何でやるかって選択のコストが出てきて、その時にか、もうなんだろう、こう、常に、こう先端で学び続けていた延長でやるのと半年空いてたのとではその選択のコストが全然違いますよね。今やるんだったら何がいいんだろうって、やっぱりこうちょっと間が空いた分野で01をやろうとすると そこをまず調べるところからやんなきゃいけないから、で新しい方がいいかなとかって手出したくなるが、本当にいいかどうかっていうのはこう新しいからいいとは限らないので難しいとは思いつつ、じゃあ古くてちょっと知ってる方を選択するっていうのはそれはチャレンジをしてないんじゃないかとか思うから、やっぱり選択のコストってこう間が空けば空くほどでかいよなっていうのは思います。
まあいい経験をしておりますっていう話でしたけど、まあフロント側とは変わってるなっていう話ですね、
うん、
反面そのなんか通期一貫でやるんでインフラが割れるんですけど、まあ大体いわゆるクラウドサービスみたいなのを使えばそれっぽく使えるというか、なんとなく MySQL でいいやみたいな感じでやったりしてますね。本職の人に言わせるとちょっと怒られる使い方なんですけども、まあ雰囲気で使えるっていう意味ではそっちの方は比較的 学習コストは低いなっていうのは確かにありますね。まあ、フロント側も使ったことないのを現場でやってるからかもしれないですね。その常にいるメンバーとかがバリバリフロントの人なので、その人のとこでちゃんとついていけるようなものでやろうとすると、まあ、どうしてもチャレンジングなところでやりたいしっていうことなのかもしれないですね。まあまあまあいろんな生き残り方というかやっていき方はあるんですが、軸みたいなのは決めておいた方が、まあ、決めてないよりはいいかもねという話なのかもしれないですね。
軸はそりゃあった方がいいっていう話ですけど、まあカオスに負けないってことですね。
あとそのさっきのなんかバンチュンさんのなんかいろんな技術をやっておいた方がいいんじゃないかっていうところに対して思ったのは、うん、器用貧乏になっちゃうとそれはそれで不幸な感じもしてて、採用するときっていうのは大体ポジションありきでこう探すじゃないですか、人を。今アプリエンジニアが欲しいとか、サーバーサイドエンジニアが欲しいとか、うん、インフラが欲しいとか、まあ最近だと EM が欲しいとか言ったりするんですかね、うん、エンジニアリングマネージャー、
うん、
っていう風に見たときに、なんか私はこれですって言ってる人とこれもできますって言うと、なんかやっぱ私はこれですって一点特化してる方が信頼感というか、あ、そこでちゃんと分かって、てか覚悟を持ってそこをやってるんだなみたいな、
うん、
いう風に見えるってのはあるかもしれないので、二刀流ぐらいはいいのかもしれないですけど、なんかいっぱい持ちすぎてもそれはそれで危ないのかなっていうような気もしましたっていう。まあ、かじっておくのは大事だと思うんです
けど。かじっておくのは良さそうですね。まあ、まさにそれはマッチングですかね。
今、ふと思い出したのが、それこそ、タカセックさん会の時に、
うん、
タカセックさん自身はアプリのエンジニアとしてずっとやってたんだけども、もうちょっとあのサーバーサイドでしたっけ、
うん、サーバーサイドやりたいって
言ってました ね、 ねやりたいし、なんかやれるようなチャンスがあるのだったらそれは行きたいですみたいな、
うん、
ことを言ってましたけども、
これはそうですね、フリーランス時代のタカセックさんの戦略を聞いた時の、得意分野と胸を張って言えるわけではないが、伸ばしていきたい分野、自分の中のをバーターにして仕事を取るみたいな話をしてたんですよね、確か、
うん、そういうことですね、うん、入り方としてはちゃんと自分が得意なところで入るんだけども、ちゃんと横転させるために新しいところを身につけましょう、うん、
そういうことで、まあ、学習が難しいかもしれないと言われていたフリーランスのこう弱点を補っていけるという作戦でつながりましたね。
いい話や。
まあ、フリーランスとしての立ち回りとしては割と模範解答っていう感じなんですね、うんうん、
やっぱ何かを習得するのにね、一般的には1000時間ぐらいかける必要があるみたいな話もあるけど、あっちもこっちもやってると到底こう1000時間にまとまった時間積み上がんなかったりするんで、積み上げられる部分ってやっぱどんどんね、年取れば取るほど限られてきたりするわけで、そういうところをこう、ね、高瀬さんみたいな戦略を持って貢献できる部分と新しく積み上げる部分と分けられるのはすごくいいですよね、
うん、
時にですけども、あらかじめこう聞いた話なんですが、スピーさんでは新卒採用再開されたとかで、
そうなんですよ、
そもそも背景として我々はそのスピーの人間ではないので、そのスピーさんの採用事情というか、そういうところがわからないんですけども、どういう経緯があって新卒を取らなくなって、どういう経緯があってまた取るようになったのかみたいな、そういった話っていうのは聞いたりすることできますか。
わかりました。そもそもは3年前ぐらいまでは、
はい、
エンジニアの新卒も採用してまして、で、そのエンジニアもう今、こうリードエンジニアになってたり、うん、活躍できるような状態、活躍 してもらってる状態ですね、今ね。なんですけど、まあ、やっぱりエンジニアの採用大変なので、選択と集中の中で、自走できる中堅を中心に採用しようというところで、中途エンジニア採用に集中するという決定をして、うん、で、入ってくれた新卒エンジニアはいるけども、一旦止めようという形で止めてました。
うん、それは、大場さんが入る前？
入る前ですね。で、 それから3年経って課題のポイントが、まあ、だいぶ当時の状況とは変わってきたな、
うん、変わりますよね、うん、3年経ったら。
で、まあ、こう、中途に集中したからって、そのすぐ取れやすくなるわけでもないみたいな部分もあるし、新卒で入ったエンジニアにこうずっと後輩がつかなくて、
うん、
そういうエンジニアが他の人をこう指導したりとか、そういう、教えるみたいな経験をあんまりうまく詰めてなかったりとか、そういう機会をこう逆に新卒採用止めたことによって奪ってしまったんではないかなみたいな反省もあったり、人に教えるにはその自分もすごい深く理解して体系だって、まあ、今話せるような形までこう落とし込んだ上でこうアウトプットすることで指導できるじゃないですか。でそういうその学びの、まあ、実際こう勉強してみてやってみてで人にさらに教えられるとこう技術としてキャッチアップしたものが定着する、そういう機会自体が、まあ、うまく新卒採用止めたことによって流れが止まってしまったなみたいなあるんですよ、
うん、
なので活躍してくれてる新卒でスピーに入ったエンジニアのみんなを見つつ、そういう流れをもう一回作っていきたいなというところで今再開し始めたところ、
うん、
一方でこう一回止めてるといろいろな仕組みが失われていて、で、まあ、世の中の状況も変わったりとかして、就活先生とかもどんどん前倒し
に。そうっすよね。今どうなってるんですかね。我々の頃10月ぐらいだったっすよね。
何も覚えてないですけどね。
まあ、もう7年前ですからね。私は7年前で、もう10年近く前です
ね。10年近く前、確かにそんなもんですね。
どんどん前倒しになってて、もうもはや昨年の末の状態で21卒の就活戦線は終わってて、
昨年の暮れで21ってことは来年の春卒業が終わってるってこと、
うん、
はあ、大体みんなインターンの中で決めて、
本当思うんですけども地方に超不利ですよね。
うん、そんな気がしてる。
ただ一応なんかエンジニアの価値が上がり始めてた時期なんで、交通費出して例えば夏休みとか来て、
うん、
インターンさせてくれるってとこもあったりするので、まあ、ただそれも都内にいるのに比べると本当に選択肢としては狭いので、うん、その中で何とかして探すみたいな感じでしたね、
うんうん、最近はもう地方の中でも先輩が起業したとかで地方でエンジニアリングが必要としてたりとかして、
うん、
そこがそのインターン何も受け入れてたりみたいなパターンもあったりとかして、うん、そのインターンの前提とした就活で長期化前倒しかみたいなのがすごく入ってて、うん、後から再開してさあ取っていこうみたいなのを結構難しくてなかなか苦労してる。
うん、その苦労してるポイントっていうのは、まあ、入る余地がないみたいな感じですかね。割とその積み上げ式だから3年止めてた分のブランクが効いてるみたいな感じってことですか。
そうですね、それもあるし、今のその視聴感とか実際の学生と会いつつと、その次のこのインターンも含めた新卒採用の設計をちゃんとしていかないとなみたいなところで、
カスタマージャーニーマップならぬエンプロイージャーニーマップみたいな、
うん、
こう作り直しながらみたいな苦労ですかね。
まあこれは本当に数年やってみてどうなったかっていう話もセットになって、初めてなんか知見が出てきそうですね。ただまあ3年止めてたものをこう再開したっていうのは、ね、なかなかスピー社内ではドラスティックなというか、まあなんならここ3年ぐらいで入ってきた人とかは、あれスピーって新卒採用やらないんじゃないですかよみたいな感じでいたと思うんで、インパクトがあった話なんじゃないかなっていうふうに思います。
幸いにしてその総合職では新卒数年取っていて、ここではその昨年なんかはすごく選考もインターンもこう、はい、学生からの評判も結構良くて、
ああいいですね。
でなんかメディアによってはその入りたいベンチャー企業ランキング3位みたいな、
強い
入ったりとかして、で逆にそこのエンジニアの新卒止めてたののこうギャップというかいうのが結構あったんで、まあ、そこをこう前社の新卒採用ノウハウも借りつつこうマリアージュいい感じでマリアージュさせて、はい、まあ、よくしていこうっていうのをやってる感じです。
まあ、とかかりはあるっていう、
ね、うん、
過去の会社は全部新卒を取ってた会社でしたか、ファンジンさん的に。
まあ当然エプソンは取ってましたけどね。
まあ新卒入って
ます。さすがに大企業がいきなり新卒採用を辞めるってのはないですね。ビッグニュースすぎますよね。
新しい攻めて、
うん、まあ前職はどうかな、まあ採用はやってたけど実質は中途で構成されてたんで、うん、考えた方がいいですね。まあ、まあそんなに規模感もないので新卒でどんどん取るぞという感じでは全くないっていう感じですね。で今の会社はまあ新卒は普通に取ってますね、
うん、そうですよね、まあ、リクルも最初は中途でずっとやっていこうっていう感じだったんですけど、今もエンジニアも50人超えてるんですよね、うん、になってきて、うん、エンジニアも新卒採用しようっていうふうにやってるのかなっていう、うん、やっぱ会社のフェーズによって変わってくるっていうのはありますよね。
まあそうだ
よね、うん、今新卒採用をしようってなったらやっぱりインターンやらなきゃってなるんですかね。
どうなんですかね、学生さんとか今どういう風なメンタリティなんですかね。私の頃とかは、インターンはまだ少数払った気がしますね。でインターンって言ってもそのサマーインターンみたいな夏季休暇に1週間2週間行くやつのことを言ってましたね、
うんうん、
まあ、もちろんそのパターンも今も多いですし、本当にこうアルバイトと同じような
そうそうそうそう
やつもあるし、両方取り揃えておかないと採用できんかなって感じですね、
うんうん、まあ、よく言うのは新卒の方だとやっぱすごい会社に対するエンゲージメントが高いから活躍してくれる傾向が強いみたいなありますから、まあ、取ること自体は短期的じゃなくて中長期的に見てペイするから取るっていうような感じなんでしょうね。
でも2の P もね、何年で辞めたっけ。
1年11ヶ月ですね。2年弱です。
そういうのも織り込んでですよね。
今そうなんですけど、私の頃はなんかもうちょっと働くことを前提にした設計だったような気がするんですけど、まあ当時のグリーは言うて本当にウェブ系の先駆者みたいな立ち位置だったんで、本当に酸いも甘いも全部踏み抜いていってる感じがするね。会社として本当に。でも あそこの本当経験みたいなのは中にいた人間はもちろんですけど周りの人も見てて、あとなんか中にいた人間が外に出ることによってなんかすごい経済圏というかグリー卒業生ネットワークみたいなのができてるのがすごい特徴的なので、うん、私も大好きですね、
うん、それいいですね、うん、
まあ藤本さんに言ったらすごいキレられると思いますけど。
でも藤本さんも何だかんだでどっかで言ってたんですよね。あの CTO ですけど藤本さんも何だかんだでこうこんだけいっぱいあの辞めてたら人材排出企業としてそういう価値があるんじゃないかというもう5年ぐらい前の話ですけど言ってたような気がします。
開き直るしかない。
そうですね、価値があったとしてそう価値はなんかね換金可能なのかよくわかんない
です。いやいや、まあまあまあ、まあ、でも社会貢献みたいなそういうところを
見
ると、
うんうん、業界を良くすると
良くするし、うん、まあ、良くなってると思いますし、実利的なところでは我々の給料を上げたのはあそこら辺からが始まりですからね。
うん、
あ、要するにあのウェブ系のエンジニアの給料みたいなのが上がったのっていうのは、
うん、
大体あそこら辺で金で殴り上がってたのは、
うん、
大元ら辺にあるというような認識を持ってるんですけど、
うん、
2013年当時とかは今新卒で500万とかいうのはマジでありえないみたいな世界観だったはずで、
うん、いやまあそれはそうですね。グリープラットフォームで450万ってやった時あたりがやっぱり結構センセーショナルだったっていう、
そうそうそうそうそう、え、そんな払うのみたいな。
そうそうそう、
そういう感じでしたね。
うん、
今何なら600万700万とかいますからね。うん、ちょっと加熱しすぎてるっていうか、まあ、してる感じはありますよね。
うん、まあバブルだったら嫌ですね。
まあ、バブルですね、もう分かんないですよね。
うん、まあ、さっきの話だとエンジニアそのものがいろんな領域に進出することで増えていくんだったら需要は減らないので、うん、別にバブルってことはないですねっていう話になりますが、
エンジニアとして働いてる人がちゃんとそっちの方を見えてるかどうかによるんじゃないですかね。誰でもできるような領域でとどまっちゃってる人とかはだんだんとコモディティ化して辛くなっていくんじゃないかとか、物を作るっていうところ自体に価値があるならそれこそコーディングレスでやっていくみたいなのも発達してきてるはずで、そもそも人いらないじゃないかな、まだ可能性すらあるみたいな、うん、っていうところはあるかもしれないですけど、まあ、そこをちゃんと考えて、まあ、攻めづらいというか一朝一夕では攻めづらいような領域に自分を置いていたらしばらくはというか一つリスクヘッジになってるんじゃないかなと思ってますと言いながら、わりかし10年後怒涛に迷ってるっていう可能性もあるわけですけどね。だから人生は面白い、
うん、まあ10年思ったらもうそれは勝利ですよ。
いや多分働かないからですよ。だって大場さんぐらいの年ですからね、10年経ったら今の
ですからねって。どれどういう、
でその大場さんが働いてる以上我々も働き続けるですね。
まだまだ働きますよ。
はい、そうそうそうっすよ。今なんならもう65、70ぐらいまでね働くっていうふうになってますからね。
そうそう、うん、どんどん年金受給年齢上がっていきますからね。
そうそうそうそう。まあ、なんで大事なのはその今現時点っていう置かれてる状況に対してじゃあ自分はどういうスタンスでいるのかっていうのをちゃんと考えて、それにまあベットするっていうのがちゃんと覚悟を決めるってことなのかなっていう、でかっこいいことを言ってきながら、まあ、やっぱり後に迷うリスクはするまあそれはもう仕方ない。それでちゃんと考えた上でやるんだったら仕方ない、うん、ただ需要と供給の関係でなんかわかんないけど自分が持ってる以上にもらってるみたいな状態でそれが当たり前だと思ってやってて全然そうじゃなかった場合とかにガツンって言った時は、まあ、もしもそれを知ってやってるんだったら本当にドマイ案件ですね。知らないでやるんだったらそれは その人自身にちゃんと失敗としてフィードバックされるはずなので次強くてニューゲームができるっていう、
うん、
だからまあ失敗自体はネガティブじゃないですよね。だからちゃんと自分が今自分でなんか正直にやってるんだっていう感覚があったら、まあ、それでいいんじゃないかなみたいな、まあ、それでその先うまくいかないんだったとしても、まあ、周りがうまくいかないよって言っててそれを聞かないでうまくいかなかったりするとちょっとそれはプゲラ案件になるんですけどまあそういうのもちゃんと傾聴しつつやっていけたらいいなというふうに個人的には思ってますね。なんでもしかしたら自分も次のキャリアとかで失敗するかもしれないし、割と今のまま10年ぐらいやって腕は落ちたまんま何も足掛かりがないまま世の中にさまよってるみたいなのになってるリスクもあるわけですね、
うん、
そのバンジュンさんがその技術の方をいろいろなところにこう顔を出していこうっていうふうに対して私はどちらかというと技術を深掘りするというよりはその技術のスペシャリティっていうのをベースとして他のところでレバレッジを効かないかっていうような方向でやってるんで、うん、純粋な技術の深さっていう方向で言うとある意味放ってないわけなんですよね、
うん
っていうのが正しいかどうかっていうのも、まあ、そっちに需要があるだろうっていう仮説のもとでやってるだけだっていう認識です、
うんうん、別に僕はいろんな分野に顔を出していこうということではないですけど、
ね、あ、それはしてい
ただきました。そういう考えもあって、まあどうなんだ、自分はそうするのかな、しないのかなっていうかを考えてたなっていう年末ぐらいにって感じです。
はい、盛り上がってきたところでございますけども、今回もお別れの時間が近づいてきました、キノコル FM では番組へのお便りをお待ちしております。お便りはキノコル FM 公式ツイッターアカウントへのリプライかハッシュタグシャープキノコルをつけてツイートしてください、まあ、最近あの募集も始めましたね。募集
どう読むのか知らないですけど、
ね、最近募集も始めましたので、うん、そちらでも大丈夫です。
まあなんかあのツイッターのアカウント見てもらえればその時あの何らかのリンクがあると思うので、例えば次回のゲストとかもそこで告知できればと思うんで、そこにお便りいただければいいかなと思います。
お願いします。で、大場さんこんな感じで2回に分けてまさかの年またぎの収録となりましたが、どうですか。
どうですか。
感想ですか。
いや、まあ、感想コーナーですよ。
ニノピーとこう付き合いも長くなってきましたけど、
はい、
いろいろありますね。
そうですね、まあ、未だになんかお前に新卒のその給料払うやついねえよっていう風に新卒1年目で言われたのを覚えてるんですけどあとなんかあの大場さんがその後グリー辞められて
某社の CTO をやってた時期があるんですけども、まあ、その時期にその転職エージェントか何か主催するイベントでこうおばさん呼ばれて登壇してたんですね。でその時に私がこうスーツを着てからこう聞きに行ったと。で聞きに行ったにもかかわらず挨拶もせずに帰ったことを不適されて、なんかすごいぐちぐち言われたことを覚えてますいや、まあ、でも当時私はそのおばさんで、ね、過ごしたから、あ、おばさんいたっていう。だから私はもうワンをブゼブとしてこう言ってそのまま帰ってきたわけですけど、なんか後からチクチク刺されるっていう
経験な聴講者だったわけですね。
釣れないじゃないですか。
そういやだって運上人って随上者だって上の人だ
すごいいい時だけど、まあ、こんなおだっててお
だててないよいやいや、でも実際その運上人っていうふうに聞いてたんで、周りがそういうふうにね、なんかやっぱり言ってるとそうだし、でなんならその大場さんに関してですね、こういうふうにすごいラフに絡んでるとですね、なぜか分かんないけど周りから怒られるんですよね。いや、お子さんに対して失礼だろ、それはみたいな、うん、いや、割とあって
それはよく分かんないけど、でもあの僕としてはね、直接あのミナピーと一緒に仕事をしたことは結果的にはないわけですがなんかもはやあの一緒にこうエンジニアとしてのキャリアをエンジニア坂を登ってる感じがして
ありがとうございます
これからも引き続きよろしくお願いします。
アニューさんはどうですか、大場さんと話してみて。
いや、良かったですね、やっぱりこの運上人たる
いや、やっぱ
り運上人ブランド
いや、でも本当にそうで、なかなかこう VTOE をやってる方と話すっていう機会そのものがこう一般エンジニアにはないじゃないですか。それは結構いいなっていう話もあって、まあ重さに関してはね、そのまあ IMS つながりじゃないですけど、その IMS サッカソンとかね、そういうところもあったから、まあ共通点があったのは、その分若干こう話しやすくなってるのがいいのか悪いのかってあるんですけど、このポッドキャストとしてね、それはまあいいチャンスだったなと本当に思ってます。
まあ、今日はおばさんありがとうございますということで、
ありがとうございます。
どういたしまして。
それではこの番組はマネジメントに攻めるトレビと
スペシャリストになりたいバンジュンとゲストの
大場です、
お送りしました。それではまた次回の配信をご期待ください。バイバーイ。
バイバーイ。